なかなか朗々としたね、賛美でね、魂が揺さぶられるようなそういう感じの特別賛美が本当にありがとうございました。失礼だけども皆さんたちおいくつになるんですか？年は十何歳、二十歳ちょっと初めて会うから分かんないけどね、まあ言わなくてもいいけどね、とにかく若い人はね、とても力があってね、元気があって、毎週これだけのね青年たちが集まった安息日のね礼拝できたらとっても素晴らしいと思います。令和というね新しい時代になりまして、天皇陛下ご夫妻も若くなって、そして、新しい日本の国がねこれからも選挙も終わってですね、しばらくの間平和国家としてですね、これからもどういう方向に進んでいくだろうかというそういうですね期待感がですね今の日本にはあると思います。でこれはね、まあ、日本国内の私たち日本人が関心のあることなんですけれども、今から20年前ね、ちょうど2000年、紀元2000年、1990年から2000年の間、この10年間はね、いわゆるこの世界は21世紀にどういう世界になっていくんだろうかということを人々は非常に大きな関心を持ってね、考えていた、そういう時代があったんです。皆さん、まあ、20歳になっていなければね、まだ生まれてないんだから、ここにいる人たちはですね、まあそんなことはきっとも分からないかもしれませんけれどもね、その頃すでに生を受けていた人たちはですね、今から20年前の話なんだけれどもね、一体この世界はこれからどういうふうになっていくのだろうか、いわゆる未来に対する非常に大きな関心を抱いていた、そういう時代がありました。つまり未来待望論という、まあ、そういう言葉で、マスコミは報じておりましたけれどもですね、ちょうどその時にですね、2000年の12月28日から31日、日本ではちょうど大晦日の時になるんだけども、ニューヨークのですね、国連総会というのがありまして、国連総会じゃないんだけれども、よくテレビに出てきますね、会議場でね、いわゆる、このミレニアム総会というのがあってですね、世界70カ国からの宗教を代表する189名のね、宗教の代議員が集まりましてですね、特別な国連ミレニアム総会というのを開いたんです。でこれはね、どういう意味で人々の注目を集めたかと言いますと、これはですね、最初にお祈りを持って会議が始まったということでですね、人々は非常に注目をしたわけなんですね。宗教者の集まりでありますから、お祈りを持って始めたわけであります。もちろんカトリックをはじめ仏教徒もイスラム教徒も全世界のですね、主なそういうですね、代表者たちが集まって、これから迎えるところ、この21世紀を政治家とともに宗教家もですね、一緒になってこの世界をより良い世界、より良い時代、より良い世紀にですねしていこうというですね、まあ、そういう意味のですね会議であったわけであります。でどんなことが論じられたかと言いますと、この世界から貧困と飢餓と戦争をですね、どういうふうにしてなくしたらいいか、それから女性たちの地位をどのように上げたらいいか、これはね、日本の女性はもうそれほど深刻に考えないかもしれないけれども、世界ではもう女性の地位がとっても低いですからね。ですから女性の地位をどういうふうにしてあげたらいいかということをですね論じる、まあ、これも大きなテーマであったわけであります。 それから児童のですね、死亡率をどのようにしてですね、下げたらいいかということ。それからですね、もういろんな、いくつかの5つの問題についてですね、いろいろと大きな討議がなされました。3日間の間にですね。そしてこれがどういうふうにこう進展していくかということをね、5年ごとに検証して、15年経ったらですね、また大きな会議を開いて、それがどのようにですね、この成功しているかということ、あるいは成功していないかということをですね、一緒に検証しましょう。ということで、まあ、その会議が終わったわけであります。そして15年経ちました。そしてですね、2015年のこれはですね、9月でした。でその時にですね、第2回目の国連ミレニアムサミットというのが開かれたんですけれども、その10日ほど前にですね、実はですね、このイタリアのカトリックのあのバチカン宮殿というのがあるんですけれども、そこがですね、特別なですね、非常に計画された、非常に巧みなですね、大きな宗教宣言をしたんです。でどういう宣言だったかと言いますとですね、こういうことでした。これはもっと長い文章があるんですけども、簡単にですね、まとめて言いますとですね、こういうことなんです。よく聞いてください。キリストの教会はただ一つしか存在しない。それはペテロの後継者と彼との霊的信仰の中心にある司教たちによって統治されるカトリック教会の中にしか存在しない。カトリック教会は恵みと真理のすべてを持ち、また託されてきた。この教会は救いの手段のすべてを持っている。法王の権威は神によって意図されたものである。まあ、まとめて言えば、簡単に言えば、まあ、そういったことなんですね。ですから、カトリック教会はですね、この世界において、ただ一つの救いの教会である。救い得る教会である。ということをですね、宣言したんですね。これはね、非常にですね、巧みにですね、計画され、準備され、そしてタイミングよくですね、全世界の人々が注目するような時期を選んでですね、これがですね、発表されたという点でですね、非常に大きな意義があったんです、ね。まあ、私たちアドベンティストはしばしばですね、私たちも世界教会であると、ウォールドチョーチであるということを言います。それは私もちろんそれを信じておりますけれどね、しかしそういう政治的な巧みさ、あるいはそういう発想、あるいはそういう、なんていうかな、知恵。そういうものをね、我々は時としてですね、そういうやはりカトリックにですね、学んだ方がいいんじゃないかと思うようなですね、ことを考えさせられることがですね、まあ時々あるわけであります。私たちは黙示録を通じてですね、あのカトリックという偉大な教会をですね、例えば竜だとかですね、あるいは獣だとか、あるいは刻印だとか、まあ、そういうふうな象徴的な言葉でもってですね、非常にこの世界に影響力のあるですね、教会としてそれを学ぶことがよくありますよね。でしばそして、やがてはですね、この力が、この宗教勢力が政治界も影響してですね、そしてやがてはそれに従わない、そういう信仰者、あるいは宗教団体、組織、そういうものにですね、圧力をかけてくるであろう、迫害してくるであろう、最後は売り買いすらもですね、禁じるようになってくるであろう、ということをですね、私たちは学んで、そして信じております。私もやがてはそういった時が来るだろうというふうに思っているわけであります。しかしですね、この世界のですね、動きをに影響を与えるのはですね、これは何もあのカトリック教会だけではないんです、ね。カトリック教会は非常に大きな存在ではあるんですけれども、それは疑うことはないんですけれども、もっとですね、いろんな意味でですね、 その大きなそういうですね影響が及ぶであろうということがですね、この聖書の黙示録の中にですねずっと読んでいきますとですね書かれております。まあ、例えばですね、皆様聖書を持っていらっしゃると思いますけれども、黙示録のですね17章というところちょっと開いてくださいませんか。黙示録の17章、黙示録のですね17章のですね12節新共同訳聖書のですね172ページです。私は新共同訳聖書を読んでおりますけれども、ヨハネの黙示録の第17章のですね、12節から読んでみましょう。黙示録の第17章のですね12節からちょっと読んでみたいと思います。いいですか。またあなたが見た十本の角は十人の王である。彼らはまだ国を治めていないが、ひとときの間獣と共に王の権威を受けるであろう。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威を獣に委ねると書かれております。この十人の王というのは何でしょうかね。誰のことでしょうか。十本の角は十人の王だからである。この聖書においてですね、十とかあるいは七とかあるいは十二とかいくつかのこう数字が出てまいりますね。皆さん、七、第7日安息日、これは神様の聖なる性質を表す数字ですよね。十二は何ですか。十二はイエス様の十二の弟子から始まって、天国の十二の門とかそういうふうな意味がありまして、これは天国を表す数字、これが十二ですよね。では十二は、十は何でしょうか。このね、十という意味は何かと言いますとですね、ちょっとやがてここに来ますから、ちょっとここに指を置いてですね、一つの鍵としてですね、ちょっと詩編を読んでみたいと思います。詩編の83編ね、詩編の83編の6節と7節、ね、6節7節と8節9節あたりで読んでみましょう。いいですか。詩編の83編の6節から読んでみたいと思います。詩編の83編、彼らは心を一つにして計り、あなたに逆らって同盟を結んでいます。天幕に住むエドム人、イシュマエル人、モアブ・ハガル人、ゲハル・アンモン・アマレク・ペリシテ・ティルスの住民、アッシリアもそれに加わり、ロトの子らに腕を貸しています。こいらの民に対してもなさってください。あなたが勝ってミディアンになさったように、キションの川のほとりでシセラとシャビンになさったように、エンドルで彼らを滅ぼされ大地の肥やしとされました。ありますね。でここにですね、いくつかのこう民族の名前が出てまいりますね。イシマエルとかモアブとかハガルとかゲハル、アンモン、アマネク、ペリシト、ティルス、アッシリア、ロトね、ミディアン。これはね、皆さんもご承知かと思いますけど、旧約聖書を見ますとですね、みんなですね、これはイスラエルの働きに反対した、その動きを妨げた、そういうですね民族なんですよね。でこれみんな党出てきます。党ね、イシマエルからモアブ、ハガル、ゲハル、全部これで後でお考え数えで見られますとですね、これが党出てくるんですよね。 まあ、あの他にも等出てくるところがあるんですけども、ちょっと時間の関係と引きませんけど、一つはエゼキエルに出てまいります。それからもう一つはエステルに出てまいります。 で、ね、ですからね、先ほど言いましたように7つはこれは神の性質を表す数字です。それから12はこれは天国の性質数字であります。等はこれは神の働きに敵対する、すなわち神の敵を表す数字であります。またそういう性質を持った働きを表す数字でありますでありますからね、まあこれは言うならば、まあ10という 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 という、まあ10も意味しますけれども、まあもっと少し広げて考えるならば、もっとたくさんあるという意味に考えてもいいかもしれません。あるいは無数にあると考えてもいいかもしれません。つまり神様の働きを妨げる反対勢力というのは、何もローマカトリックとかそういうですね宗教団体に限ったことではないということです。いろんな意味、いろんな幅広いですね働きがですね、動きがですねそこにあるということをですね、これは表している数字であります。さてこうしてですね、令和という時代が来まして、私たちはその令和の、ね、時代、新しい時代を迎えてですね、まあ、私たちは幸いにこうして平和に過ごすことができること、まあこれは感謝でありますが、やがてですねこの日本という国が新しい指導者のもとに落ち着いて、だんだんだんだんとですねこれから進んでまいりに従ってですね、これからですね一体私たちは信仰者としてですよ、一体どのような問題に直面するであろうかということをですね、皆様予想なさることがございますでしょうか。まあね、まあ、予想ですからこれはある程度、まあね、漠然とした言い方になるんですけれども、もう一つはですね、こう政府との関係がありますから、私たちはそれを注意して言わなくちゃいけない、ね、非常に注意深く言葉を選んで言わなくちゃいけない、またタイミングを選んで言わなくちゃいけない、言い方も考えなくちゃいけない、まあ、そういうことを踏まえた上でですね、まあ私は個人的にですね、まあ自分の経験からも踏まえて一つ懸念していることはですね、やがて我が日本はですね、憲法をですねどのように解釈するか、どのように変更するかという問題がですね、これは遠からず起こってくると思います。まあ憲法なんて関係ないやと皆さん若い方はお思いになるかもしれませんけどですね、この憲法で一つの大きなポイントはですね、やはりこのあれほど日本が苦しんでやっとつかみ取ったこの平和憲法をですね、特に第9条というところをね、戦争放棄のですね、あれをですね、もういっぺんですね、書き直すということはですね、改めるということはですね、もしそれが本当になされたときにですね、私たちは最初に確実に直面する問題は、我が教会の青年たちの徴兵問題であります。ね、徴兵ってわかりますか？これ英語で言えばドラフトという言葉なんだけども、ね、皆さんたちのような若い人たちがですね、この戦争に兵隊に取られるということです。徴兵されるということですね。これはね、本当にですね、深刻な問題なんです。信仰者として深刻な問題なんです。第一次世界大戦の時にですね、ヨーロッパでですね、ベルギーの青年たち、ね、が兵隊に取られました、ね。その時にですね、そのベルギーの教会は2つに分かれたんです。それを容認する人と、それからですね、それに反対する人、安息日を守った人と兵隊で守らなかった人、これはですね、いまだにもう戦争が終わって70年80年経つんだけれども、いまだにこれはその地域においてですね、大きな深刻な影を及ぼしているわけ。聞いたことあるでしょうね、福田さん。で、非常にこれは深刻な問題なんです。で、多分ね、この問題がね、我が国においては、我が国のアドベンティスト教会にとりましてはですね、非常に深刻な問題になるだろうと私は予想しております。それからもう一つはね、
働き方改革の問題であります。働き方改革といいますとですね、これは労働者を保護するということですから、まあ、とても響きはよくいい、法律だなというふうに思うんですけどもね、まあ、そのはずなんです。ところがですね、やはりこれがですね、また非常に私たちは予想できませんけれどもね、これが私たちのですね、安息日の礼拝を縛りつけてしまう、ね、そういう問題に変化していく、あるいは変質していくですね、そういう問題がですね、起きるのではないだろうかということがですね、予想されるのであります。今日本はですね、日曜日が休みになってますよね。これはですね、この日本にはね、やっぱり明治時代にですね、日曜休業令というのが発布されたんです。これはね、1876年、明治9年3月、ね。それまでの日本はですね、ただ年間にはですね、お盆だとか、それからお彼岸だとか、あるいは年末だとか、そういったたった16日しかですね、休みがなかったんですよ。ですから日本人は働いて働いて働き詰めの勤労国家であったんです。まあそれはそれでいいんですけどもね、それはあまりにもですね、ヨーロッパとか欧米のですね、そういう先進国から見ますとですね、いかにもこの奴隷の国家のようなですね、そういう印象を世界中に与えていたわけです。ですから明治の新しい維新の政府はですね、日本をですね、もっとですね、近代国家にしようじゃないか、その一番最初にやはり国民にですね、十分な休息をですね、取らせるようにした方がいいんじゃないかということでですね、いわゆる日曜休業令というのが始まってですね、もう今から百何年前の話なんですけれども、ですね、それ以来日本には日曜日という休日が与えられて今日まで来ているわけなんですね。まあそれはそれで大変結構なことです。その当時はですね、今の日本とは違って教会もですね、随分発展していたんです。その当時はセブンスアドベンティスト教会なかったけれどもね、一般のプロテスタント教会はとってもですね、伝道が進行しておりました。ところがですね、いつもそしてかなりのですね、政府の偉いところにですね、いろんな大学の総長さんだとか、いろんな政府の指導者たちにクリスチャンがいたんです、ね、しかしその人たちは立派な指導者ではあるんですけどもですね、日曜日に教会に行けないわけで、日曜日は働く日ですから、ね、ですから一体どうやって日曜日にですね、休暇を取ったらいいかというと、とってもですね、苦しんでいたんですよね。ところが一挙にしてですね、日本にですね、日曜休業令ができたもんですから、やれやれやれ、クリスチャンの勝利だと言ってですね、みんな小躍りしてですね、まあ、これをもう喜んだわけなんですよね。そしてそれ以来ずっと日曜日がですね、こうして休日になってきたんです。まあそれはそれで、まあその面では喜びことだったんですけれども、やがてこれがですね、このカトリックだとかそういう宗教の名前を出さないでですね、例えば労働組合を使ってとかですね、そういうふうな方法でもってですね、だんだんだんだんとですね、その日曜の休日を強調するあまり、日曜日以外に礼拝をしたり、日曜日以外に何か集まりをしたり、何かそういった政府の方針に反するようなですね、そういうですね、そういうですね、動きをする人たちを今度は逆にですね、圧迫するという、まあ、迫害までいかなくてもですね、何かコントロールするというふうなですね、まあ、そういうふうなですね、動きに変わってくる可能性もあるわけなんですね。これはあくまで予想ですから、注意深く言わなくちゃいけませんけれどもですね、そういったことをですね、私たちはある程度ですね、予測しておく必要があるわけで、あるわけです。ですからね、この今この平成という、この間終わったばっかりの平成という時代はですね、まあ、一応戦争がなくて、随分平和な時代だと言われる反面、皆様平成元年のね、年末に発表される新語大賞、あれは何だったか覚えてますか皆さん。その頃生きとった人は、平成元年のね、新語大賞、もうもちろんもう、ね、忘れてるでしょうきっとね。それはね、セクシャルハラスメントだったんです、ね、私も忘れて調べてみましたね。セクシャルハラスメント、ね、皆さん分かるでしょ、セクシャルハラスメントという言葉はね、今もう皆さんみんな使ってますよね。これ性的な何ですか、ハラスメントね、ちょっと 日本語は忘れましたけどですね、それがね平成元年のね新語大賞であったわけなんですよね。ですからね、一応平和な戦争はなかったんだけどもね、もう今セクシュアルハラスメントはもう日本の社会のどこにでも見られる大きな一つの事実ですよね。本当にですね、人間は欲望のままに生きる、そういう時代になってきたわけであります。まあ話を短くしますとですね、やがて我が国はもうすでになってるんですけども、3つの言葉で要約される、そういう国になると思います。一つはエロ、ね、エロティシズム、それからテロ、テロリズム、それからグロ、グロテスク、ね、残虐という意味ですよね、エロ、テロ、グロ、この3つがね我が国の社会的な一つの大きな現象になってくるということがですね予想されます。もうすでになっております、ね、もっとこれがですね一般化し、もっとこれが深刻な問題になってくるのであります。さて、そういった時にですね、私たちは信仰者としてですね、どのような生き方をしたらいいのでしょうか。先ほどですね、司会者の方に読んでいただきましたように、このユダのですね3節をちょっと開いてみましょうか。新約聖書のですね450ページ、ユダの手紙の3節、新教訳聖書では450ページです。ユダの手紙の第3節ですね。愛する人たち、私たちが共に預かる救いについて書き送りたいとひたすら願っておりました。あなた方に手紙を書いて聖なる者たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うことを進めなければならないと思ったからです、ね、ここに一つのね注意してもらいたい一つの言葉は何かと言いますとですね、聖なる者たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うということです。戦うということです、ね、私たちのね信仰者の歩みはねこう戦いなんです、ね、戦争なんです。まあね、こういうふうに申しますとですね、縁起悪い言葉とおっしゃるかもしれませんが、これは心の問題、精神的な問題でありますから、我々の意志力が問われる問題、決断が問われる問題、判断が問われる問題、これは戦いを意味するわけなんですね。私たちの信仰生活は戦いの生活であります。ちょっと12時過ぎましたのでね、もっとやめなくちゃいけないんですけども、ちょっとだけ失礼いたします。数週間前にですね、ちょっと私の個人的な話ですけども、私は非常に忘れがたい夢を見ました、ね、で夢っていうのは大体普通忘れてしまうんですけどもね、これはどうも私にとっては忘れられない夢です。でね、これ夢ですよ。でここからある私が勝ってね牧師をしておりました教会の出来事なんです。で信者さんたちが一緒に集まりまして、もう少しね水曜日の祈祷会をねもうちょっとこう盛んにしたいなと、もっとこうね、豊かなものにしたいなということで相談しましたらですね、じゃあもうちょっと怖いやをね賛美して、祈祷会怖いや歌うということはほとんどないんですけどもね、もっとね音楽の礼拝をこう豊かにしましょう、まあ、それもいいですねということで、そのコワイアが練習をしたんです、その夢の中で。でまだ祈祷会が始まります前にちょっとだけ時間があるので、私はちょっと体を休めるために外の空気を吸うためにね教会の裏側からこう出て行って、ちょっと外の教会の周りの道をこうぐるっと回ったんです。そしてもういよいよねこう時間が来たからですね、教会に戻りましょうと思ったら、私はね道を どこが教会だったかな、教会入り口はどこだったかなと思ってですね、ちょっと探し始めたんです。ところがますます分からなくなったんです。でね、やっと探し当てて中に入りましたらですね、先ほど出たあの教会とは全く違った教会になっていたんです。どういったことかと言いますとですね、教会の中人いっぱいでした。先ほどは人はほとんどいなかったんで、怖いな人しかいなかったんです。そのいっぱいいた人たちは誰かと言うとですね、大多数がカトリックの人たちだったんです。なんかね、枢機卿と言われるこう丸い帽子をかぶった白いこう、ね、衣を着た人たちがいるでしょ。あんな人たち。それから普段はね、教会にいらっしゃいと言っていくら案内しても誰も来なかったような近所の人たち、それからセブンスアドベンティストの、ね、教会員の人たち、もうみんないる。もう教会満堂なんです。いっぱいなんですよ。もう熱気にあふれてるんです。で、一番驚いたのはね、私が毎週するこの説教の講談にね、ロマ法が立っていたんですよね。説教してたんです。もうびっくりしましたね。ああ、一体これどういうことかと思って、ローマ法は説教したんです。そして説教の最後にですね、皆さん私の説教したことを信じますか。そしてパンパンとこうハンマー叩いたんですね。そしたらみんな、ね、信じますとこういう手を挙げるんですよね。で、セブンスアドベンティストの私の教会の人たちもみんな信じますとこう手を挙げる。おお、言ったこれどういうことか。皆さん私の言葉に従いますか。従いますってみんな手を挙げるわけです。もう私はしっかりびっくりしましてですね、もう体が硬くなって汗びっしょりになってですね、目が覚めたんですよね。ああ夢でよかった思ったんです。まあこれ本当に忘れてしまいたいような夢だったんですけどね、未だに私は忘れません。はあ、カトリック教会ってことはすごいやっぱり影響力があるところだな。ああやっぱりあの影響力、あの力で迫ってこられたらね、やはりこれはね、抵抗できないな、つくづく思って現在に至ってるんですよ ね。まあこれはね、夢でしたからね、まあ、幸いに、まあ、平和を得てるんですけどですね、やがて世界はですね、やっぱりそういう時代にですね、なってくるんじゃないだろうかということをですね、危惧しております。今日のね、この修法の中にですね、書いてあったと思いますね。心の糧、いろんな事件の形成はその大部分が人間の能力や野心やあるいは気まぐれによって決まるかのように見える。しかし神の御言葉である聖書の中には幕が開かれていて、我々はそこに人間の利害や権力や欲望の一切の勝ち負けの上に、また背後に、あるいはそれを通して憐れみに満ちた神の摂理が黙々と忍耐強くご自分の目的を達成するために働いているのを見るのである。教育の言葉を引用しておりますけれどもですね、ちょっと最後にですね、先ほど、開きました、黙示録のですね17章をもっぺは読んでみましょうか。その大きなですね、影響力のもとに私たちの社会はこれから動いていくと思います。影響されていくと思います。感化されていくと思います。そして私たちもそういう影響力のもとに支配されていくと思います。しかしですね、ちょっと皆さんは14節を見てくださいませんか。14節ね。この者どもは子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王だから彼らに打ち勝つ。子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちもまた勝利を収める、ね、私たちはそういう影響下のもとに生きざるを得ない状況に置かれております。信仰生活を続けなくちゃいけない状況に置かれて、多くの誘惑が私たちを敗北させます。 しかし戦いがあるんです。子羊と戦うが、子羊は主の主、王の王だから、ね、彼らに打ち勝つ。子羊と共にいる者、召された者、選ばれた者、忠実な者たちは勝利を収めるんです、ね、負けっぱなしではないわけです。やられっぱなしではないんです。必ず勝利があるのであります。でね、アンドリュース大学にですね、ジョージ・ナイトという先生がいらっしゃるんですが、この先生がちょっと面白い本を書きました。もし私が悪魔であるならばという題なんですね。もし私が悪魔であるならば、もし私が悪魔であるならば、セブンス・アドベンティスト教会をどのようにして私は滅ぼすでしょうかという、まあ、そういう意味の本なんですね。私、もし私が悪魔であるならば、全力を尽くして次世代の提案を拒絶する。次世代が次にここにいるでしょ、たくさんね、若い次の代を担う次世代がいるんです。そんな人たちを全部ですね、古い世代の人たちを全部それを拒否して潰してしまう。すなわち若い人の声聞かないっていうわけよね。もし私が悪魔であれば、教会を過小評価する。ああ、教会なんてつまんないとこだ、無力なとこだと言ってですね、評価、過小評価する。もし私が悪魔であるならば、全員同じやり方でやるね。そこには変化はない、同じやり方を何回も何回も繰り返す。もし私が悪魔であるならば、最新のテクノロジーを拒否する。コンピューターも使わなければね、 LINE も何も使わない、旧態依然としたですね、方法でもって教会を運営していく。もし私が悪魔であるならば、行政家中心の教団にする、ね、いろんなね、いろんなそういう指導者中心の教会にする、教団にする、ね、もし私が悪魔であるならば、地方教会を軽視する、ね、もし私が悪魔であるならば、行政職を増やす、ね、いろんな総理だとか部長だとか、いろんなそういうですね、役職ばっかり作ってですね、いわゆる信徒の働きをですね、軽視してしまうというわけですね。もし私が悪魔であるならば、聖霊の働きに警戒心を持つ。聖霊の働きなんかもう認めない。もし私が悪魔であるならば、数字に頼らせる。旧霊数が 何人だったとか、献金額がいくらだったとか、何冊の本が売れたとか、いくらの売り上げがあったとか、数字だけにですね、関心を持たせる。もし私が悪魔であるならば、終末感を失わせる、ね、ああこの世の中も何年も何年も続くんだ、続いていくんだよと思わせる。もし私が悪魔であるならば、サイリン運動を博物館に入れてしまう、ね、このような尖閣者がですね、こうした本当に教会を作るためにどのような働きをしたのか、どのような苦労をしたのかということをですね、無視させてしまう。もし私が悪魔であるならば、信仰による義の教えを軽視される、軽視させる、ね、信仰による義、ああいったことはもう何をやるかこう、ね、技だけで救われる、その教理を強調する。もし私が悪魔であるならば、教会を国籍や民族主義にして教会をバラバラにしてしまう。日本人的な教会、韓国人的な教会、中国人的な教会、インドネシア人的な教会、もう民族主義の教会にしてですね、そしてもう一つになるということはですね、これはほとんど可能性のないような教会にしてしまう。もし私が悪魔であるならば、安息日をつまらない日にしてしまう、というふうなことを書いているわけですね。もうこの先生は立派なアドベンティストの信仰者ですけどもね、やっぱり今日教会にあるところの一つの危険性を彼は考えているわけですよね。だからいろんな、もう党以上のいろんなね、教会を弱くするですね、方法はあるわけです。党も100もあるわけですね。だから何もカトリック教会ばっかりではございません。私たちはいろんなところにですね、目を配ってするのであります。配っていかなきゃならない。じゃあ最後にですね、もう一つ成功しましょう。いいですか。テモテ第一の手紙、テモテ第一の手紙の4章 これは特に若い人たちにですね、これは書かれている言葉です。新約聖書テモテ第一の手紙の4章の11節いいですか。これらのことを明示教えなさい。あなたは年が若いということで誰からも軽んじてはなりません。むしろ言葉、行動、愛、信仰、純潔の点で信じる人々の模範となりなさい。私が行くときまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさい。あなたのうちにある恵みの賜物を軽んじてはなりません。その賜物は長老たちがあなたに手を置いたとき予言によって与えられたものです。これらのことに努めなさい。そこから離れてはなりません。そうすればあなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。自分自身と教えに気を配りなさい。以上のことをしっかりと守りなさい。そうすればあなた方は自分自身とあなたの言葉を聞く人々を救うことになります。まあね、新しい時代が私たちにやってまいりましたね。今はちょうど宴の最中です。いろんな意味でお祝い気分がまだあるところで時であります。しかしやがてこれが終わって、だんだんとですね、国が平和に落ち着いてまいりました時に一つの危険性がそこに訪れてくるのであります。十分にそれを見張っていかなければなりません。どうか共に祈り励まし、お互いに注意してですね、私たちの信仰をですね、注意深く守っていきたい、育てていきたい、時代に受け継いでいきたい、そう思うのが私どもの祈りであります。皆様方の上に神様の豊かな祝福が座りますよう、心からお祈りいたしたいと思います。